はい、チャーマネの空第23回ということで、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はネットビジネスで生計を立てている達さんと私ゆらんがネットビジネスの最新情報や役立ちをお届けしている YouTube ラジオ番組になります。
はい、
ということで第23回、
はい、まあ、
そろそろ、飽きてきている視聴者さんリスナーさんもいらっしゃる頃から
それは僕たちのあれにってことですか？
そうですね。まあまあ、なんかもう毎週当たり前のように流れてくるわけじゃないですか。
はいはいはい、ああ、そうですね。まあ、確かに、本当伸びなくなってきたな、その2人で喋ってる回は。ちょっとね、伸びない。まあもちろんでもね、いるんですよ、ファンは。
はいはいは
い
は
い、いるんですけど、まあ、思ったよりですね。
かといってじゃあ2週間この配信をやめてみたら、
はいはいはい、それはちょっとね
寂しいなって多分なってくれる方もいるんじゃないかと。
いっぱいいるでしょう。いっぱいいると思いますよ。
そうですね。
僕の
今週はなんか、はい、
指に収まらないぐらいはでもいますね、聞いてる人は。
あ、指、
うん、
はいはいはい、そうですね。
そうそうそうそう、
はい、来年ぐらいにはおそらく、
はいはい、
ね、この通常回もいい感じになってると思います。
そうですね、そうですね、ワーキャーですよ、ワーキャー。
まあ、年末にそのやる集まり、マネーの虎
懇
親会みたいなのはどうしましょうか。
もう日にち決めないといけないですね、そうそう。12月だって忘年会シーズンとかでしょ。
そうですね。
うん、だから12月はもう決定でいいんじゃないですか。12月の、
そうですね、
1週目のなんか土曜とか、2週目の土曜と
か、うん、かつその例えば30席限定みたいな、
あー、なるほど、
ちょっとプレミア感をつけて、
はいはい、はいはい
はい、やるのもいいかなと。
そうですね、僕の隣は、
はい
は
い、ま、
そう、安くても50? 安くても50かな。
そっかそっか、そうっ、あ、プレミア S 席、
そうっす、 S 席、
SS 席、
SS 席、そうそうそう。安くても
いい。そんなシステムにするんですね。じゃあ席替えとかとてもできないですね。
できないですね。
はい、はい、
うん、いやでも席替えしたいんだったら、まあ、少なくても30かな。それぐらいはね、やっぱ、
はいはいはいはい、
今からだからちょっと稼いでおいてもらわないと参加できるか、うん、分かんないです、
はいはいはい、うん、じゃあもうワタミとかでやります
か。もうちょっと、もうちょっと上げたいですけどね。
そうです、まあ、でもせっかくそうですね、そこ、はい、なんかもう人数限定にしちゃって、
あ、
その中で来てくださった方には何かね、こう楽しめるものとか。
でも逆に限定しなかったら、
はいはい、
どれぐらい来ると思いますか。
そうですね、 どっちがいいですかね。まあその辺は、
まあまあまあ、そうですね、そうですね、
どっちがいいんだろうな。達さんとしてはあれですか、別に儲けず、
やだよ。いや普通参加費だけですよね。
あ、じゃあその金額じゃないですよ、その席数、席数、
ああ、儲けなくていいと思いますよ、
は
い、
ああ、でもそしたら予約大変じゃないですか。
ああ、それもやっぱ前払い制でいいんじゃないですか。
ああ、そういうことですね。
そう、例えば決済リンクとかを、
はいはいはい、
もうだから決済した人しか来れない。
ああ
、うん、そうしちゃえば別にキャンセルフィーとかも払えるんで、
はいはいはい、
うん、
何人、そうっすね、何人来てくださるんですかね。
まあ2,30かな。
1万再生、まあ、広告つけて1万再生とか超えてる動画とかもあって、
はいはい、
10万人聞いてくれてて30人ぐらいですか。
そうどうなんだろう。それぐらいじゃないですか。でも
じゃあ来年の目標決めましょうか。今年最初になんかあれですよね、放送始めた時、
はいはいはい、
1000再生ですよね、目標としては。
再生ですね、
はいはいはい、うん、それはまあ一応、まあ、平均は言ってないですけど、
はいはい、
まあ、超える
回も出てきたということで、
そうですね、そうですね、
うん、なんかまたちょっと次の目標に向けて行動していきたいですよ、
ね、あ確かに確かに、うんうん、やっぱね変えていかないとダメですからね、
そうですね、そうですね、うんうんうん、まあ、ちょっとなんかマンネリ化してるということで、
はい、
今回も、うん、ゲスト
をそうですね
お呼びして、はい、
そうです、はい、そうです、
もうすでに収録は終えたんですけど、実際どうですかね、まあ、今回でも役立つ情報というよりは、
はいはいはい、
こう長年こうビジネスをこう成功させ続けてる人が、
はいはい、
まあ、どういう気持ちでやってきたかとか、
うんうんうん、
まあ、その辺はちょっと深く聞けたかなと、
そうですね、そうですね、
いうふうに思うんで、
うん、
はい、
あとやっぱなんだろう、はい、まあ僕らがね、あの、のメンターじゃないですか、やっぱり、
そうなんですよね、
そうですね、
はい、はい、
その辺のこう空気感も楽しんでもらえるといいかなと思います。
ちょっと慣れ親しみすぎてる感は出てしまってるかもしれないですけど、
そうですね、そうですね、は
い、
確かに
それぐらい仲良くさせていただいてる方ということで、
そうですね、うん、はい、まあこう参考になる話ももちろんこと、あの、まあ、マインドの部分とか、
そうですね、
初期段階の部分とかについてもちょっとまあ聞いたんで、うん、まあ、その辺も、ね、はい、ぜひ参考にしてもらえるといいかなと思います。
そうですね、
うん、
じゃあ早速、
はい、そうですね、
行っちゃいましょうか、
はい、
はい、ということでじゃあ対談聞いていただければと思います。
はい、
はい、じゃあということで、今回ゲスト対談ついにこの方に来ていただきました、足立さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
テンション高いですね、いいですね。
まあもうしょっちゅうこのラジオでも名前を出させていただいてて、
はいはい、
まあ僕としてはまだまだ引っ張りたいという気持ちはあったんですけど、
はいはい、
まあ、そろそろこのラジオに飽きてきてる方も多いということで、
はいはい、
ついに来ていただきました。じゃあ自己紹介からお願いします。そう
ですね、あ、足立と申します。
はい、
2013かな、2013年ぐらいから、
はい、
まあ、国内転売から始めてで、はい、まあ独立して今はあれですかね、輸出と国内、まあ主に中古品を、まあ有在庫と無在庫でやってる形ですかね。
はい、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、基本的に質問は僕の方からでいいですか？
そうですね。あ、僕も随時していきますんで。
あ、
それ
で。はい。じゃあ、まあ、最近のこうライフスタイルというか、こう、まあ、お休みの日とかも含めて、どんな感じで過ごされてるのかってすごく興味があるんですけど、うん、その辺伺ってもいいですか？
はい、じゃあ。そうですね。普通に月曜日から、
はい、
日曜日まで仕事してて、普通に。
はいはいはいはい、
普通に朝起きて、
はい、
川沿い走って。
何時に起きるんですか？何時に起きるんですか？
1時半とかっす
よ。1時半。
今、うん、
健康的
だな。早いっすね。
で、
はいはい、
シャワー浴びて車で、まあ近くにマンションっていうか事務所みたいなのがあるんで、
うん、
普通に10分ぐらい車で通勤して、
うん、
そっから仕事して、そうですね。で、まあ、ジム週2か週3ぐらい行って、で、まあ、飯の時に帰ってくるっていう感じですね、平日は。
ああ。じゃあ夜は、もうその、7時、8時で切り上げてくるって感じなんですか？
あ、そうですね。7時、8時で切り上げて、ご飯食べて、おねんねって感じですね、平日は。
ああ。ちなみに仕入れってじゃあ何時にやってるんですか？
仕入れ、うん、仕入れを、はい、暇な時とか、ちょこ、暇な時やってるぐらいですよ。
うん、すごい、じゃ特に決めてないですね、時間帯とか。
そうですね、決めてないですね。
うん、
また、本当になんかやりながら、ちょこっとクリックして、 まあ、得意っていうか、うん、まあ、そういうのがあったりするんで、
どっちかっていうと、あれですね、もう、足立さんは、こう、目利きがすごいんで、なんだろう、元からあるやつを買うっていうよりは、ちょっと刈り取るみたいな感じの手法の方が大きいってことですね、多分。
そうですね。まあ入札とかは昔やってましたけど、最近はあんまり
やってないです。利益が出そうなやつをもうすぐ買うみたいな感じでやってるって感じですかね。
あ、まああと、まあ、その、もう売り上げもあれなんですよ、今、有在庫と無在庫、半々ぐらいな、無在庫の方が多いぐらいなんですよ、今売り上げっていうのは。だからそこまで、ね、あんまり、あれなんですよ。在庫持ってないんですよね、
今。ああ、じゃああんま仕入れの必要がなくなってきたっていう感じもあるんですかね。
仕入れの必要は、まあ、さ、自分が稼ぎたい、これぐらいっていうのは、まあ、あって、まあ、それ以上やらない。ってますけどね。
なんかそのスタンス、何年も続いてますよね。僕、数年前に足立さんのメルマガかなんかで、今月は30万でいいから、月の前半だけ働いて、あと遊ぶみたいな感じの発信を見て、
めちゃ
これこそネットビジネスのすげえ人だな、みたいな、感動した記憶が今でもあるんですよ。
すごいリッチパフォーマンスしてくるじゃないですか、メールで。
すごいっすよね。いや、それはなんか別に自慢とかじゃなくて、
あ、
本当にこんな生活も全然いけるぜ、みたいな。
はいはいはい。
でも、伊達さんもユーランさんもいけるでしょ、今だったら。30万ぐらいだったら、ちゃちゃってやってね。
まあ、そうですけど、やっぱりちょっと不安があったりとか。
そうですね。
立ち止まれない感はありますね。でもその、はい、今月これぐらいでいいっていう基準もどんどんどんどん上がってるんですよね。
上がりましたね、結構。
結構もされて。
今ね、30万とかだともうやっていけないんで、もう。
そうなってきますよね。
もうまあ最低これぐらい稼がないと、貯金とかあるじゃないですか。
はいはい
はいはい。
だからまあ大体ありますけどね、自分の中でこれぐらいは。
そうですね。だって 事務所とかやっぱ借りると固定費とかでも結構くると思うし、やっぱ外注費とかもかかってくると思うんで。
ああ、かかりますね。
そうですね。だからその辺を考えてくると、もうちょっととはなりますよね。
そうですね。あと税金とかね、やっぱり意外に。
あ
ります。なんか結局稼いだら分だけまた取られてく金額も増えていくんで、
はいはいはい、
ね、立ち止まれないというか。
間違いない、間違いないですね。
それはありますよ。
なるほど、
なるほどですね。
なんかこう、もう僕らは結構もう何回もこう聞いてるかもしれないですけど、これを聞いてる皆さん、足立さんのことを知らないっていう人もいると思うんですけど、
はいはい。
そのネットビジネス始めたきっかけみたいのっていうのをちょっと。
あ、きっかけですか？
そうです、そうです。
まあ、その、まあ一回留学してたんです。まあ、一回、まあ、社会人やってて、昔20代前半の時に。
はいはいはい。
で、その後に留学、まあ、海外の方留学して、で、戻ってきて、まあ、まだ遊びたいなと思って、日本でもうちょっと1年間ぐらい遊んでて、で、次何しようかなと思ってて、で、なんか雇われるのだけはないなと思ってて、アフィリエイトっていう言葉を知ってたんですよ。
はいはい
は
い。
ははは。
で、なんか、なんだっけな、寝ながら働きながら1億、あ、5160万円稼ぐだかって、なんかそういう。
すごい。まんまじゃないですか。
川島さんって言うじゃないです
か。あー、川島。
はいはいはい、
はいはいはい。
ネットビジネスの、10年ぐらいやってる方。
はいはいはい。うん、
あの人の本を買って、なんか A8 ネットとか、ね、いろいろあるじゃないですか、そういうの。登録して自分でやってみたんですよ、その本通りにやってみて、なんだこれって思っちゃって、なんか途中でもうわけわかんなくなっちゃって、で、やめたぐらいから、まあその川島さんのなんか LP 塾、多分当時塾の宣伝とか、もしかしたら号外広告とかでカメラ 転売が一番、転売が一番儲かりやすいっていうのを聞いて、
はいはいはい、
そこから、ああ、じゃあ、カメラ転売やろうかなと思って、それで始めましたね。ネットビジネスっていう言葉は知らなかったというか、アフィリエイト、ね、カメラ転売ってやってて気がついたら、あ、これがネットビジネスなんだっていう感じでした。
その頃はじゃあまだ全然カメラ転売っていう言葉もなかったとか、そんな感じですか？
あ、ありました。僕、本買ったんですよ。あの、なんだっけな、カメラ転売でいくらか稼ぐだかっていうね。
へ
ー。あったんですよ。普通に本屋に売ってて。
はいはいはい。
これ
を買って始めました。
すごいですね。本屋にそんな売ってたんですね。
ああ、そん時、塾とかあったんじゃないですか多分。初めの、一番初めの方の、まあ、塾、カメラ系の塾の主催者が書いた本だと思うんですけど。
そっからすぐに実績は出たりしたんですか？
いや、もうね、なんか本読んだら、なんかレフ版が、何、写真を撮ってレフ版、おすすめの機種は何、フォトミック A だか、ね、B だか、カメラ店に行ったら分かるだからって言って、行ったりとか、なんか、ねえ、その、分かんないじゃないですか。その
分かんないですね。
で、それで、なんかいろいろ探してて、で、なんだっけな、いろいろくくってて、転売とかカメラってくくってて、で、まあ YouTube で、なんだっけな、カメラ転売、なんとか書っていう動画を出して
た。情報発信してる方が、
それがすごい頭に残って、なんか、いろいろ塾とかもあったんですよ、当時30万とかの塾もあったんで。高えなと思って、単純に。で、やめて、それでその方の YouTube の音声がすごい残ってたんで、その方に直接連絡して、で、当時、このタイミングでコンサルをします的な感じで、やった感じですね。
は
い。
それは塾ですか？
塾なのかな？いや、
まあ、個別コンサルみたいな感じですかね。
そう、清さんっていう、清さんっていう有名
で、はいはいはい、はい。
まあ、この方がもう動画上げ始めた時に、僕も、それに惹かれて教えてもらったっていう形。
なるほど。
なんか、足立さんといえば、
はいはい、
伝説の最初の赤字額が、いまだに語り継がれてると思うんですけど。
鉄板エピソード。
はい。
いるでしょ、でも、そういう人たくさんでも。
いやいや、います
よ。そこで普通やめちゃうじゃないですか。
あー、まあ、あります。
どれぐらいでしたっけ？初月、確か赤字だったんですよね。
初月10万ぐらい
いやー、すごい。
僕も数万円ぐらい確か初月赤字だったような気がしますけど、
うんうん、
10万赤字出したら多分もう心折れてやめてるかもしれないですね。
まあそうですよね、最初の頃なんてこれ稼げんのかっていう状態ですからね。
そうっすね、確かに。
なんかだからこそなんか今の活躍があるのかなみたいな。
ああ、そうですよね。
はい。
10万赤字出して続ける人は、稼ぐでしょ。
絶対成功しますよね。
ねえ。
まあ、どうなんですか。まあ、10万まではいいなと思ってたんですよ。赤字。
それ、起業家マインドですね。
ああ、そう、結構ね、本とか読んでたんで、起業家の本とか読んでたんで、そういうマインドはもしかしたらあったのかもしれない。
なんか結構やっぱ、あ、ごめんなさい。なんか1円も損したくない人とかも多いじゃないですか。
うん。
だからそれはすごいですね。
ああ、確かにそうですね。
それで10万円のその赤字を出した時に、
はい。
それでもいけると思って、こう続けてるうちにスキルが上がってったみたいな感じなんですか？
そうですね。いやもう本当、初めの1ヶ月目はもうね、何、
はいはいはい。
ね、両手に持ってね、もう、これで、ね、それ、 でね、出品したら赤字で10万なってもう やめようと思って
それあれですよ、店舗仕入れしてたんですよね、確か
もう店舗仕入れやれって言われたんで、なんかもうひたすらね、まあ、今だったら絶対行かないような、
はいはい、
高い店舗に、なんか値切ったら、絶対値切って、大阪だから値切ってくれよって言うけど、値切ってくれないし、全然。まあ、ひたすら、してやってたんですけど、全然、なかったんですけど、で、まあ、でも、ね、それでなんか、その2ヶ月後に、あ、10万出しちゃいましたって言ったら、じゃあネットに伝えましょうって言われて、
ああ、なるほど。
ネットに行った形ですね。
なるほど。じゃあまあ、店舗仕入れがまず初めはダメだったのは、それは何が原因ですか？リサーチがやっぱ弱かったとか。
いや、高かったですね、単純に。
高かった。
ああ、いい商品がなかったってことですか。
いや、1円で回せっていうマインドじゃないですか、もうずっと。
ああ、なるほど。はいはい
はいはいはい。
1円で回しても、ね、上がらん、利益は出ないっていうのが、本当でいいやっていうスタンスでずっとやってたんで、気がついたら赤字10万になってたっていう感じだったんで。
まあ、とにかくじゃあ、売りまくってたってことですよね、買ってすぐ1円で。
ああ、出品してみたいな。まあ、80個りゃいいのかなと思って、やってたら。
そっからプラスになっていった時期ってのは何かこうあれなんですか、このままじゃいけないみたいな感じだったんですか。
でも単純に周りに言いふらしてたんですよね。あ、もう
はいはいはい、
いやもう独立するからみたいなことを周りに言ってた、はいはい、でしかももう当時 テレアポは遊びながら遊びっていうか、まあ普通に出てきて、
はいはい、
で正社員じゃなかったし、まあ、テレアポをやってたんですよね、ずっと。
あ、はいはいはいはい。
テレアポやりながらね、ネットシールとかもしてたんで、でそれで、結構1ヶ月目にやったことが、あ、これなんか見たことあるなっていうのをどんどん繰り返してきて、でなんか今でも忘れないんですけど、なんかテレアポやってる時に北村ネットシール、北村のネットで7000円がめっちゃ安く仕入れてたんですよね。
うん、
で利益出て、あっって思って、
はいはい、
そこからもうずっとネット、ずっとネットで。
じゃあなんかきっかけで利益出してからこう成功体験があって一気に伸びたみたいな、
はい、あ、そうですね、
感じですよね。
5000とか出て、これあと 何十個売れば月収30万かなっていう感じだった。
でも やっぱりなんか足立さんの当時の話とか聞くと、
はい、
情報がまだ少ないっていうか買ったから、あの、はい、北村仕入れとかでも結構ずっと一日中北村に張り付いてたりとかっていうのも多かったとか言って、
もう朝から晩までずっと、もう
それはすごいですよねもうずっとリロードして続けるってことですよね。
いや、もうずっとっすね。
僕もやってましたね。
なんか利益出たら結構嬉しい。
まあまあまあまあ、そうです
ね。なんか結構宝探し感はありますよね、ワクワク感というか。
ああ、ありましたね。
結構仕入れられるもんなんですか。じゃ
あ、あ、ガンガンいけますよ。まあ今は、まあ、販路を変えればなんか何だっけ、ミラーレスとかね、そっち系はまあ、
はいはい、
フリルとか持っていけばまあいけると思うんですけど。
う
まあ、やってないですけどね、今。いや、その、そっち系でやってる人はね、そっちで仕入れればいいと思うんですけど。そうですね、それで稼いでる人ばっかりしたね、僕の周りは。知ってる人は。
なるほど。
まあ、そこから国内でしばらく何年か続けて、安定して利益を出し続けてて、
はいはい、
で、輸出をこう、絡め出したきっかけっていうのは何だったんですか。
あ、もう普通に高く売れるっていうのと、
はい、
なんかいいじゃんっていう感じで。
ああ、
かっこいいじゃないですか、輸出。単純に。
じゃあ単純にちょっと自分の作業も落ち着いたし、いけるかな、みたいな。 時間的な余裕とかも。
そうですね、かなっていう情報が、まあ、当時カメラの輸出軸とかも結構出てきて、あ、輸出いけるの。で、輸出の、ね、コミュニティに入って、ユーランさんとお会いしたっていう、そういう経緯。
そうですね。そうでした。
そこで出会ったんですか。
そう
ですね。
あ、なるほど。
ま
あ、
僕はもうずっと、あの名前はもちろん存じ上げてたんですけど、たまたま本当にそこにいて、僕も輸出やりたいなと思った時期があって、
はいはいはい、
そこだったんだよ、ここだと思って。
あ、当時流行ってますもんね、輸出転売って言って、
うん、流行ってましたね、本当に。でもあのコミュニティは良かったっすよね。
まあそうですね。
リアルな声が聞かれたじゃないですか、輸出とかの。
そうですね、まあ、繋がりもできましたしね。
ま
あ、楽しかったですね、普通に。
あ、そうですね。
で、僕はすでにカメラ転売やってたにもかかわらず、
はいはい、
そのどうしても足立さんのスキルをこう吸収したくて、
はいはいはいはい、
足立さんに直接コンサルのお願いをして、
はいはい、
いろいろ教えてもらったっていう流れですね。
はい、そこで言うと僕はあのあれ、はい、その輸出とか、まあ、足立さんがやる前にあのコンサルをお願いして、まあ、当時、まあ、僕もそのカメラをが儲かるっていうのを知らなくて、で情報発信、あの結構足立さん動画出してましたよね、その時。
はい、
出してましたよね。で、あの情報発信見て、あ、そういうのがあるんだみたいな感じになって、でそこからまあいろいろホームページ見て、で結構儲かるよみたいな感じだったんで、コンサルお願いしてって感じでしたね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
その数ある発信者の中で、
はいはい、
まあ、僕はもう足立さんがこうすごいとかもうずっと知ってたんで、
はいはいはい、
そういうの関係なく足立さんにお願いしたんですけど、足立さんがもしその時まだ初めてだったら、
はいはい、
数ある中で足立さんを選んだ理由って何だったんですか。
これはあの、
はい、
生まれが一緒だったんですよ。
ああ、でも意外と大事かもしれない
ですね。そうですね。浜松に住んでるって言ってた。浜松にいるんだと。まあ僕、岐阜にいたんですけど、
はいはい、
なんかそれでちょっと親近感湧いちゃって。
ああ。
情報発信って結構そういうこともあんのかなと、はいはい、今なってみると思います。なんか、地元一緒じゃんとか、あの、あ、この人同じ県なんだっていうと、なんかこう親近感が湧くっていうのは、うん、結構あるかなとは思いますね。
あ、じゃあ結構そういう意外なところが
一番の。そうですね。そうですね。
へえ、意外っすね。なんか面白いっすね。
ねえ。それで、まあでも、本当お願いしてよかったんですけど。
はいはいはい。うん、
そうですね。
あ、そうなんですね。
うん。
優等生ですよ、岡部さん。優等生。
いやいやいや、僕がでも。
優等生どころじゃないですよね。
いやいやいや、でもあの足立さんのコンサルを受けた人で、うん、
はい、
なんだろう、受けた人は結構続けてる方多いですよね。
続けてる方いるかな、うん、多いですか。ああ、まあまあそうっすね、
じゃないですか、うんう
ん、ああまあまあまあまあまあ、なんかやりながらとか副業の方とかも、
うんう
ん、やってますよね、
うんうん、当時僕がお願いした時も、まあ、2、3人教えられてて、その方たちと飲み行ったりして、ああ、こんな世界があるんだっていうのを、本当に知りましたね、そこで。
なるほど。そうですね。
いやだから、
お会いしましたね。
そうそうそう、そう、飲み会、豊橋で飲み会して、で、足立さんって存在するんだとか。やっぱでも、情報発信してる、わかんないんですよね、本当に。
あ、まあそうですかね、
だから今でこそ僕らも情報発信する側なんで、まず別に存在してるのが当たり前じゃんと思うかもしれないですけど、やっぱこう初見の人からしたら何怪しいこと言ってんだと思って思うのかもしれない。どんだけ正しいことを言っててもとは思う。
ありますね、
うん、
まあ、大体初めて会う人とかだと、
はいはい、
あ、なんか本当にいるんですねとか言われますよね。
そうなんですね。
そう
っ
すね。
なるほど。じゃあ今はもうあれですか、カメラの方もいろいろ外注してとかでやってるって感じですかね。
あ、そうですね。カメラはもう外注して、うん、他の輸出とかはもう外注してっていう感じで。
うん、いや、やることないじゃないですか。
いやいや。
事務所行って、あの、うん、昼寝してみたいな感じですか。
いやいやいや、昼寝はまあ、まあ、するでしょ、でも絶対。
まあまあ、それ
はチャットで書いてくれましょうよね。あの、はい、事務所行って、昼寝して、アダルト動画見て、ラーメン食べてみたいな。
まあ、それは。
あ、それ 僕のことでしたっけ。
それは井浦さん違うでしょ。アダルト動画じゃなくて、
最近は違います。
奥さんで、奥さんがいるから。
あ、そうそうそうそう。
井浦さん下やってんの最近。井浦さん
何すか何すか。
井浦さんやってんすか、仕事しっかり最近。
あ、最近ちゃんとやってますよ。ね、もう奥さんがそばにいるんで、あ、やらざるを得ないです。
圧力っていうか、なんかそういうノルマ的なのって大事ですよ。
そうです。さすがに横でなんか例えば検品とか手伝ってくれてて、
あ、
だらけらんなくないですか。
いや、もうそうだから僕絶対やりたくないですよ、夫婦で。
いや、僕もちょっとやりたくないですね。
いや、僕もそう言ってたんですよ、絶対嫌だって言ってたんですけど。はい、はい、もうやらざるを得なくなっちゃったんで。
ああ、なるほどなるほど。
でも意外とやっぱサボらないっていう意味ではいいかなと思います
。ああ、まあそうですね。
はい、
うん、はい、あ、ユナさんはあれですね、基本仕事があんまり。
さっきも言ってましたけど、もう YouTube とか見始めたらもう止まらないんで。
逆に足立さんはどうなんですか、その転売やってる時は楽しいとか、なんかいいなとかいう感情はあるんですか。
あ、でもあれですよ、あの、今でも普通に、あ、売れた嬉しいとかあります。で、仕入れられて嬉しいとかってやるときないですけど、
うんうんうん、
お、あ、まあ、昔よりはもちろん薄れてますけど、今はでも全然楽しいです。で、手法がどんどん変わっていってるんで、ハンドとか変わっていってるんで、
はいはいはい、
そういうのでずっと同じくらいだったら多分つまんないと思うんですけど、その、うん、まあ、物を売ること自体に関しては、まあ、飽きてはないですけどね、今のところ。
なるほど。
やっぱ衝撃的だったのが、
はいはい、
その多分何時間か忘れちゃいましたけど、
うんうん、
その一回頑張って出品をとにかくやってますみたいな時に、どれぐらいやってるんですかって聞いたら、もうほぼ一日中永遠と出品してますみたいな話をしてくれた時があって、
はいはいはい、
ストイックにも程があるなと思って。いや、だからこの人すごいんだって
、すごい思ったんですよ。確かに確かに、
うん、
でそこ、
いや、でも外注 し、ね、してれば
でもやっぱそういうなんかやるときはやるっていう、その集中力とかすごい人だなって思ってるんですけど、
うんうん、
あ、
ひたすらやるときはやりますよね。
ひたすら、そうっす。逆に僕ね、あれ、
そんなことないですか。
なんか略できないタイプなんですよ、その、なんか、なんつっていいのかな、
外注とかも結構マインドブロックとかがあったってこと。
あ、初めはもちろんあって、まあ外注してよかったなと思うんですけど、
うんうん、
なんかこなしていくのが好きっていう、なんか作業自体は嫌いじゃないんですよ、ね、
うん、
だから窓なのかもしれないです。ある意味窓。
窓は。ああ、その、単純作業とかでも全然こなすっていうか、こ
う。追い込まれる方が好きかな
って。ああ、別に文句言わずっていうか、できるみたいな感じ。
そうそうそう。
結構なんかね、売る人でも、じゃあ仮に80個売れって言ったら、いや、無理でしょとか、うん、ちょっときついなっていう人もいると思うけど、そこはやっぱ違うってことですね、多分。うん、
そうですね。
うん。
これはあるかもしれませんね。
でもそれってやっぱ才能であると思いますけどね。ある、やっぱ。
ああ。
逆にだって転売なんか行ったら、その、うん、やるだけみたいな部分も多いじゃないですか。
ああ、間違いないです。
うん。なんか商品の数をたくさん見た人が、やっぱ、仕入れができるようになるし、そうですね、
う
ん。作業もやった方が早くなるし。
うん。
だからそこの部分を本当に、足立さんは、もうコツコツ やられてるなっていう感じではありますね。
まあそうですね、そういうコツコツやるのはもしかしたらなんか人に言われて気づいたんですけど、
うんうんうん、
得意っていうか得意、まあ、苦手ではないので、そこはもしかしたらよかったのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、でもぶっちゃけきついかった時ありますよ、本当、あの1年目とかマジで本当
に。あ、その時のエピソードぜひ、
いや、もう寝れないんですよ。
寝れない。
あ、
だからもうずっとレールに敷かれてた人生生きてきたわけじゃないですか、ずっと。
はいはいはい。
あ、雇われ、まあフリーター時代でも雇われで普通に時間を管理 してくれたので、一緒にして解き放たれ て自分でやることになった。なんか朝から晩までネット見てて、
うん、
まあ、稼ぐのは稼いでてはいいんですけど、
うん、
なんかもう寝れないみたいな、なんかもうずっと家にいて、うん、寝れないっていう、朝4時までずっと起きてて、ね、
え、不安が一番大きいってことですか。
不安っていうか、なんかもう体身体的になんか、
あ、
疲れない、疲れてるのに疲れてないような状況で、
あ、
しかもワンルームでずっとやってたんですよ。寝るとこの横で全部作業してたんで、
はいはいはい、
なんて言ってんの、その差別ができない、区別、
ああ、区別、ああ、切り替えすね。
今、うん、今だったら土日はやらなくて事務所も違うけど、当時はもう全部もう時間管理ができなかったんで、
うん、
やばかったですね。
もともとその外でお仕事され、体動かして、
はい、こう
体動かすようなお仕事とかされてて、急にそのこもって、
はい、
体も動かさなくて脳みそばっかり使うようになってっていうので、もうちょっとおかしくなっちゃったってことですよね。
あ、それも多分あると思いますね。
なるほど。じゃあ、その、どうやって解消されたっていうか、その、だんだん稼ぐにつれて、そういう不安とかが消えていったってことですか。
いや、稼ぐことに対しては別になんか、仕入れられないとか、そういうのはあんまないんですけど、自分で上限をつけて、これぐらい稼ぐ、はい、イヤ的な感じでやって、これ以上やってたらってなかったんで、うん、基本的には、うん、まあ当時一人暮らしだったんで、別に30稼いでればね、全然余裕だったんで、
うん、
で、まあ30稼いで、あとは、やることっていうか、ジムとか、あ、体動かしましたね、ジムとか、
うん、
まあ、まあ、慣れてきたっていうか。
うん、
今、毎朝ランニングって何キロぐらい走ってんすか。
いや、全然ですよ。30分ぐらいをやってもね。
あ、軽くジョギングみたいな感じで。
軽くジョギング。
なるほどですね。
健康的ですね、朝走るなんて。
いや、
で
も
ね、
ダメなんて、動かさないと、体動かさないとダメなんですよね、本当に。
ああ、
大事ですよね。
あれですね、その、なんだろう、仕事のパフォーマンスにも影響が出てくるってことですね、多分。
あ、間違いないですね。
サ
ッツの林さんって知ってます？サッツの林さん。
サッツコマースの、はいはい。
サッツの林さんがなんか一時期、Facebook で、毎日1時間かけて走ってるって言ってるのを聞いて、
はいはい。
ああ。
なんか、ルームなんとかランナーっていうアプリを使って、なんか走ってるっていうのを聞いて、やっぱり、それ大事だなっていうのを思って、僕もアプリを取って、1時間ぐらいに真夏に走ってましたけどね、朝ね。疲れて眠くなっちゃうっていうオチでしたけどね。
ジムも行ってるってことですか。
ジムも行ってますね、普通に。
週2、3ですか。
あ、そんぐらいですよ。
なるほど。
かなり規則正しくて、
ね、
なんかこう生き生きとしたライフスタイルですよね。
そうですね。
朝走って土日休んで、
はいはい、
夜7時8時にはちゃんと帰ってみたいな、
ね、
それでちゃんと稼いでる、超羨ましいですけど。
結婚も今年でしたっけ、されたの。
結婚去年ですよ。
あ、去年ですね。
なんか生活の変化とか、
生活の変化はそれあるでしょ。それは結婚したらもう夜
は
携帯いじってたらなんかダメとかさ、いろいろあ
るじゃない。嘘。あ、結構厳しくないですか、携帯いじってたら。
厳しいとかはない。もう当時は、
はいはい、
結婚するときとかも稼がなきゃいけないってのがあったから、
あ、
自分の中では全然仕入れとかしてる、あの、もうなんかずっとこうやってカチカチやって、あのパソコンでやっていじってたりとか、もう稼がない。それが逆によくなかったらしくて、
うん、
まあ、
夜は、まあ、携帯とパソコンは、まあ、いじらないっていうのは決め、まあ、自分で決めただけですけど。
ああ
、 そういうことか。
売り上げとか逆に上がったんだよ。なんか、ある意味、よかったです。
ああ、そういうことですね。
変に気負わない方がうまくいったってことですかね。
ああ、そう。本当に、ある意味、普通に、外注化とかもうまくいって、売り上げも逆に上がったから、時間も増えて、売り上げも上がっているんで、逆になんか、考えるようになったんで、よかったっちゃよかったっすけどね、それ。
なるほど。じゃあ、奥さんとかは、あんまり、今はもう喧嘩とかはしないってことか。
ああ、あんまないっすね。初めは。今はないっすね、あんまり。
おまあ、やっぱ、あれっすよね。環境っていうか、ね、なかなか慣れないうちはそうですけど、だんだん慣れてくると、別に、ね、しっかり働いてればいいっていうか、奥さん自体は応援 してくれてるんですか？
奥さんは応援してますよ、そりゃ。まあ、だって応援してるでするでしょ、普通。そんなもん。
いや、わかんないよ、そんなのわかんない、わかんない。
旦那の仕事応援してないって、どんな。
いるよ。
いるの？
まあまあ、いますよね。その、あまりいい影響じゃないパターンもありますよね、
そうそうそうそう、
結婚。
まあまあ、それはでも、ネットビジネスとかだとあんまいないのかな。やっぱり、時間も別にね、残業でめちゃくちゃ遅いとか、そういうことはないから。
はいはいはいはい、はい。
そうなんですかね。なんかやっぱり初めは、なんかやっぱ、まあ、偏見あるじゃないですか、そういうなんか。
はいはいはい。うん、ネットで稼ぐなんてみたいなってことですか。
まあ、そうだったね。僕も初めはあんま言わなかったんですけど、どういうことやってるのか言
って。なんて言ってたんですか、ちなみに。
貿易所。
貿易でかく出ましたね、貿易所。
貿易所で、年収100万売ってるから、別に金はあるぜ的なちょっと、全然僕なんだけど、
めっちゃ強気っ
すね。なんかね、口が滑ってなんか、転売やってんのみたいな感じになって、
うん、
まあ別に金稼いでるからいいやって感じになって。
なんか別にそんなにでも、本当に言い方一つですよね。
あ、そうそうそう。
別に物を売ってお金を稼ぐって意味では、
ね、確かに確かに確かに、そうです、
大きな意味では別に変わんないじゃないですか。転売っていうのと貿易っていうのとはなんか全然違いますよね。
そうですね。なんか情報発信してる人も言ってたんですけど、他の、
はい、
情報発信じゃなくてプロモーションしてるとかコンサルしてるとかっていう感じに言うって言ってましたね。だそういう言い方の側面はありますよ
ね。転売ってなんかやっぱイメージがそんな良くないですよね。
良くないです。
良くないですね。
まあ、奥さんもね、言ってないですよね、多分周りに。
ああ、転売してる。
あと何やってるのって聞かれると、サラリーマンだよみたいな。
そういうのあんのかな。でも思ったらちょっと、ね、僕なんかガンガン情報発信しちゃうから、彼女、奥さんの友達とかも結構知ってるんですよ、僕が転売やってることとか。
そんなの、あんだけ拡散してりゃ誰でも分かるでしょ。
誰でも分かる。いや、そういうのに対してちょっと追い目を追ったりしてんのかな、奥さんが。
ないないないない
ないですよね、
別に。伊達さんはなんか大丈夫そうですよね。
あ、本当ですか。
なんか、だって、まあ、わかんないですけどね、その。
まあまあまあ、
まあ結局、金稼げ、稼いでくればいいっていう感じじゃないですか。
まあ、それはありますよね。
確かに。
でも、金稼いでるからいいよみたいなとこあるから。
うん、
じゃないですか、金稼いでおけば、とりあえず。
いや、でも、それはありますよね。
そうですね。
なんかこの前事業やってる方と一緒に飲んだんですけど、その時にその方が、じゃあ伊達くんなとかって言って、
はい、
まあ、家庭に優しい男で、めちゃくちゃ優しい男でお金を持ってこない男か、まあ、ちょっと家庭とは遠いけどめちゃくちゃ稼いでくる女だったら、男だったらどっちがええんやみたいなこと、ちょっとその人熱く語ってて、いやーちょっと分かんないですねとかって濁したんですけど、まあでも女の子だったら結構 お金稼いでるけどちょっと家庭に寄りつかないみたいな方人の方をやっぱ選んだりすんのかなと思います。本能じゃないですけど。
いやどうなんですか、人によるんですかね、そこら辺は。
いやいくら好きだよ、ね、好きだよとかって言ってもお金なきゃ嫌じゃないですか。
うーん、間違いないですね。
なんか、なんか時間とかさ、なんか出張ばっかとかで会えないとかっていうのもあるから、うん、
まあまあまあまあまあまあ、
どっちかともできてるからまあいいのかなとは。
結局あれなんですよ、お金がないと、うん、夫婦でいる時間も減るんですよね。
ああ
忙しくなってで心もどんどんすさんでいく場合が多いんで。
あ、なるほど。
そういう意味だとその最低限のお金っていうのは必要かなと思いますけどね。
あ、最低限、
うん、そうですね、そうですね、うん、確かに
行き過ぎちゃうと離婚とかしちゃうからね、
うん、あ、あさん大丈夫ですか。
俺大丈夫って言った人が大丈夫とか知らんけど、まあ今のところはまあいいんじゃないですか。
なるほどね。
まあでも続けなきゃ、まあ、はい、ね、転売じゃなくてメーカービジネスとかもいけるからね。
ああ、それいうのも考えてらっしゃるんですか。
あ、でもいや、そこまで行きたいと思ってますけどね、やっぱやるのも、うん、胸張っているぐらいにはなりたいかなっていう感じ
ですね。今のその目標的な何かこう次達成したらこれやりたいみたいな、なんか一番近い目標みたいなのあるんですか。
あ、仕事でですよね。
はい、まあ、単純に月収いくらを目指してるとかとかでもいいんですけど、なんかこういう事業をやりたいとか。
あ、月収は別に今
はい
いいかなと思います。なんかそのやっぱりまあユーランさんも前言われてたと思うんですけど、例えばユーザーとかだったらその、
はい、
安定的に入ってくるわけじゃなくて自分で仕入れをしなきゃいけないっていうのがあるじゃないです
か。はいはいはいはい。
だからなんか、なんか一個まとめて仕入れてまとめて売ってまとめて仕入れてっていうような、そういう
はいはいはい
のがいいなっていうのは。
ああ、じゃあ、まあ、大きく安定的なものを何かこう収入源として作りたいみたいなところですかね。ああ、本当いいですよね、そういうのがあれば。
なんかメーカー仕入れ、メーカー仕入れ、上流仕入れとかっていうのが。
ああ。
現状グループするんですけど、
うん、
そういうのはどうなのかなとは思ったりしますけど、ね、運営をやってる方とかよく、ね。
はいはいはいはい。そうっすよね。なんか海外とか絡めて、でっかくガツンと買って、ガツンと売るみたいな。形が一番いいですよね、楽ですし。
やってみないと分かんないですよね、多分なんか。
そうですね。
ガルフの鏡が出てくると思う
ん
です
よ。
そうですね。なるほど。なんか、それはまあじゃあ仕事のとこで言うとそういうのなんですけど、プライベートとかでもあるんですか、うん、まあ、そういうのは。
あ、やりたいこと？
まあ目標とか。
いや、目標は、あれでしょ、普通に。家庭円満に、何普通のリア充的な感じじゃないですか。
本当ですか。なんか足立さんは結構ネットビジネスでオラオラ行きたいみたいなことも言ったりするんで。
オラオラっていうか羨ましいと思いますよ、その誕生日。
なんか、
あ、
なんかタワマンとかのお風呂に お金ばらまいてみたいな。そういうのをやりたいのかなと思って。
いやでも否定はしないですけどね。
いや確かにやってみたい感はありますね。
見せびら明かすとかはないけど、
はい、
やっぱやってみたいってあるんですけど、ね、どういうのか。よく言うじゃないですか、こんな家で私幸せお金なくてもとか。そうはなりたくないですね。
あ、
やってから言いたいですね。やってみてから言いたいですね。
なるほど。
いや、じゃあ足立さんにとっての幸せは何ですか。
幸せ？
はい。
いや、僕、普通の質問だったら、
今、質問が悪かったら、ちょっと怒ってもいいですよ、全然。
対談でも、僕と対談していただいたりとかもあるじゃないですか、伊達さんとも。
はいはい。
だからもう、ちょっと変わった質問とか、深い質問したいなと思ってて、今回は。
幸せですか。
ああ、なるほど。
はい。
これはね、
はい。
いや
聞きたいなと思って。
マジで言えない。マジで本当に言えない。
言えない？
その欲的なやつあるじゃないですか。そのなんかもう食欲、性欲。
はいはいはい
はいはいはい。
そうするともう言えないとこですね。本当にやりたいこと。マジで。
ああ。
そう。
言え。お
お。なるほど。おいおいおいそれ言えないでしょ。あだしさんもでもちょっと正直すぎますよ。そこはオブラートに言っとけばいいんですよ。
本当にやりたいことは普通にバーベキューとかして、うん、冬はなんかケンタッキーとか買って友達同士で飯食ったりとかして、
あ
れっすよ、本当にこんな感じですよ。
それでいいですよね。なるほどなるほど。
月収いくらかとかっていうのもまあ稼ぎたいけど、そこまでなんか、今のところ月収っていうのはあんまり
練習。なるほど、ま
あ、次の質問していいですか。
はい。
で今年
はい、はい、
一番楽しかった時間は何ですか。
楽しかった時間？
はい。何が楽しかったですか、まあ、最近というか、今年ぐらいで。
今年楽しかった。ちょっと待ってください。
はい。
いや。いや、なんか、仕事のことになっちゃうんですけど、
はい、あ、全然
いい。はいはいはい、はい。
eBay でめっちゃ跳ねた時ですね。
あー、いいですね、でも。
キーゼですげえ跳ねた月があって、あ、やっとここまで来たなっていう、
ああ、
取り稼げるんだっていう時は、
それはいい
っすね。すね、
あ、
もう朝起きるのが楽しみでしょうがなかったっすね。まとめてるよ。
ああ、いいですね。
いや、楽しかったですね。
それはなんか単純に月の、その月が良かったんですか？特別なことやったわけじゃなくて。
あ、やっぱ、まあ、今までずっとやってきたことが一気に跳ねて、
あ、
今まで来てるっていう感じなんですけど、まあ、ふと、
はいはい、
振ってみたいなのがあるじゃないですか。それが、
はいはいはい、はい。
面白いですね。
これはいいですね。
いいですね、いいですね。
プライベートなこと、まあ、普通になんか結婚とかしちゃうと、まあ、確かに旅行とかも行ったっすけど、なんかこれが、楽しかったっていうのは、まあ、全部楽しかったね。なんかあんまり、これって僕には、あんまり、よくなかった
。本当になんかあんまないっすよね。
楽しい。楽しいけど、これがっていうの、じゃないっすね。すべてが楽しいんで。
まあ一番は決めれないってことですね。
一番は決めれない。
じゃあもっと聞いていいですか。
はい。
過去に一番影響を受けた人とか、一番影響を受けた本ってありますか？
影響を受けた人と本ですか？
はい。
いや、影響を受けた。本は、
はい。
あ、でも、ホリエモンのあの、なんだっけな。
はい、はい、はい。
親父にならないよっていう、なんだけど、
あ、君が親父になる前に。
あ、それを、はい、見てからずっと、あ、社長になりたい、起業したいってなって、それがある意味、もしかしたら、
ここにもホリエモンフリークスがいた。
いや、実家にあるんで、たまに帰ってたら見たらというか、なんか、気づきがあるんで、結構面白いですね。
あ、その本読んだことなかったんで、ちょっと読んでみたいですね。はい、じゃあ、なんかその、人物的なこの人すごい影響を受けたなみたいな人は特にいないですか？まあいろいろ細かいところではいっぱいあると思うんですけど、
いや特にはないですね。
ああ、
ネット見ててすごいなとかって思っ って、まあ、会ったことないけど、影響を受けたっていうのは、実際会って影響を受けたっていうのはあんまりないっすね。
まあ、結構自分をしっかり持ってる方なんで、
はいはい、
かもしれないですね。僕なんかもうフラフラ影響されたばっかりなんで。
ああ、でも、ユーランさんと一緒に入ってた、輸出のコミュニティに入ったときは、
はいはい。
っていうか、月収、まあ、7、80万ですげえんだろうなって思ってたけど、
はいはいはい。
まあ、上がいるんだなって思った瞬間で、実際にそういう方々とお会いして、リアルに思えたっていうのは、まあ、実際思う。
ああ、
う
ん、なるほど。うん、
なるほど、ありがとうございます。
はい。まあ、ありますか、質問。
いや、なんか。
まあ、本当はいろいろ、あの、はい、聞きたいこともあるんですけど。
はいはい。
はい。
あ、
我慢してきます。
盛り上がってる。
いや、盛り上がってる。ちょっとでも、あの、ゆうらさんの質問のチョイスがちょっと悪かったかもしれない。そこはすいません。
ちょっとね、いつもと違う角度で狙いすぎました。
あれって、あれあらさん、じゃあ、あの、今のこう、まあ、自分が始めた時と、この転売会はだいぶ変わったと思うんですけど、
はい、はい。
なんかこう、物申したいことじゃないですけど、そういうのないですか？
物申したい？
結構物申す系じゃないですか？タクヤ、足立さんは。うん。
まあ、メルマガ物申す。
ね、物申す、ですよね。あれも物申す系でしょ。
物申すか知らんけど、なんか、
はいはい。
物申すんじゃねえよとかって思うときありますよ、それ。
お、なんすか、なんすか、なんすか。
なんか幸せのどうやらこうやらとか、なんか、なんか、
テンマインド系。
マインドばっか抜かしやがってとか。昔からある、実際。
あー、
まあまあ、そうですね。
何どうやってんだよ、こいつみたいなのは、それは誰でもあると思うんですけど、まあ、そういうのは、うん、ありますよ。
マインドだけでは飯食えねえぞってことですね。
マインドとかは、うん、あんなの本に載ってることをわざわざ言わなくていいんじゃないのっていうのは単純に思う。
なんとそう思いますね。うん、それ思いますね。
うん、だから別に、どこどこの手法がこうとかは別になんとも思わないですけど。
で、逆に、あの、まあ、今、あの、例えばカメラ転売とか始めて、ちょっと成果が出ないなとか、どうしようかなっていう人に向けて、なんかこう、言うこととかありますか？言うことっていうか、もしそういう人がいたとしたら。
ああ、言うこと、う
ん。はいはいはい。
転売で今日、ああ、成果が出ないかと。
なんでもいいですよ。俺の時は、お前、一晩中見てたぞとかでもいいですよ、全然。
あ、でも、そうですね。やっぱり結局、量は質を、うん、何とかっていう言葉があると思うんですけど、圧倒的な量だとは僕は思いますけどね。
うん。
量が自分でのノウハウを掴む。自分だけのノウハウが、ノウハウとか自分だけの商品ってね、量とかで。
うん。
まあ、そこじゃないかなとは思いますけどね。
じゃあ、うん、まあ単純に、その作業量が足りないとか、そういうことも大きく。
はい。
感じる
とそう、まあ、ノウハウもそれは、まあ、大事ですけど、
うんうんうん、
まあ、そうですね、まあ、昔とかより、情報がたくさんあるんで、月、うん、まあ、10万とか20万とかだったら、まあ、いくと思うんですけど、
うんうんうん、
情報が多くなってきちゃったんで、逆にやってる人も多くなったんで、それはどっちも、
なるほど、
まあ、それは別に昔と、もう今もそこまで、結局は変わった。やりづらさとかやりやすさ変わってないかな。
ああ。
思いますけど。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ。
いいことっすね。
そうですね。ノウハウが洗練された分、うん、その、プレイヤーも増えてきたみたい。
ああ、そうそう。だから、どっちとも同じなのかなと思います。で昔は情報がなかった分、稼ぐノウハウも自分で見つけなきゃいけなかったけど、今は情報が増えた分、ライバルも多いから、結局は、なんかそういうことですかね。
じゃあそこで差別化するのはやっぱり努力しないと差がつけられないってことですよね。
そう、そうだと思います。
行動の量をちゃんとこなして、
うん、 いや、やったっていう感じはあんまないっすけど、その、や、頑張ったよ、俺頑張った、みたいなのか。
そういうのは。それはいつですか？最近ってことですか？昔？
いや、なんかよく、頑張ったよ、俺とか言うやついるじゃん。
はいはい。いや、僕、全然言いますけど。
なんか、はいはい、あ、なんかそのもう途中でなんかもう腐った時とかないですか？腐る時とか。
ああ、もうし、めっちゃ死んだみたいな時ですか？
バテクさんはないよ。
いや、僕ありましたよ、ありましたよ。
なんか腐るっていうか、稼いでるのに、なんか、
はいはい、
楽しいなとか、なんかそういうのを踏まえて、
あ、
なんかやめようかなって思うときも絶対あると思う。それ気がついたら、
はいはい、
なんか好きになってたみたいな、なんかサラリーマンと一緒、サラリーマンとか仕事と一緒かもしれないですけど、
うん、
なんかやっていくうちに気がついたら、ハマってたっていう言い方の方が正しいのかもしれない、
うん、あ、やっていく中で好きになったみたいな部分もあるってことですね。
ああ、そうですね、
はい、なるほど。なんかそうですね、ちょっと物申す系 YouTuber じゃないとしてはちょっとパンチが弱いですけどね。大丈夫、大丈夫ですか？
YouTuber ちゃうやん俺。
あ、 YouTuber ちゃいます、違います。なんかでも僕、まあ、あのコンサル生さんとかに指導してるじゃないですか。
あ、はい。
で結構まあもちろん外注って便利なんで外注化を進めるんですけど、
あ、
なんかこうもちろんそれを進めるんですよ、進めるしやってほしいなって思うんですけど、やっぱ、はい、心のどっかでいやもうちょっと苦しんでもいいんじゃないのとかってちょっと思っちゃったりはするんですよ。
まあ、あります。
わかります、わかります、
わかります、わかります。
なんかこうなんていうんですかね、あのまあ俺があのドラゴンボールの主人公だったら、いやお前そんな子供の段階であのスーパーサイヤ人になるみたいな。
ああ、まあまあまあまあ、
いや俺めっちゃ頑張ったんだけどみたいな。
まあまあまあ、確かにそうっすよね、うん、スーパーサイヤ人すぐなれますもん
ね。すぐなれますよね、
最近は本当に。
そうですよね、
うん、
だから、うん、そこを加味すると、
うん、
結構、まあ、まあもちろんプレイヤーが多いっていうのもあるんですけど、う
ん、
別にこうなんだろう、めちゃくちゃ才能がいるとかってわけでもないし、その死ぬほど、まあ、もちろん死ぬほど頑張らないといけないんですけど、その頑張った先には未来があるっていうのがあるんで、
うん、
まあそうですねっていうふうには僕は思っちゃったりしますけどね。
ああ
、
それはあるけど、まあ、伊達さんのコンサルタントの方、
はい、
この前お会いしましたけど、
はい、
とか300万の方もいらっしゃいましたもんね。超
あ、そう
あの方は
そうですね。まあだからそれぐらいやっぱ実績は出るんですけど、
うん、
そのあれですよね、そこの初期段階、それは僕の心がちっちゃいっていうことで大丈夫ですか？
どういうことですか？
僕の、あのそうやって思うのはちょっと僕の気持ちがちょっとせこいってこと
です。いや全然言ってることは言ってることは
じゃあ、あれです、
はいはい、
その言ってすぐがっつりやってくれる人だったらこっちもなんか意外があるじゃないですか。
ああ、なるほど。
はいはい、これをその便利なところを提供したりとか教えてもやらない人とかもいるじゃないですか。はいはいはい、それどうなんですかね。そういう時に思っちゃう感じじゃないですか。
あ、それはありますね。そうですね、そうですね。
みたいな。
ああ、こっちのやり方が便利ですよって言って、
はいはいはいはい。
それはまあでもこれがあってみたいな。
そう、有料だからとか、こっちはそのスーパーサイヤ人になるまでの苦労をして
るから
それを進めてるんですけど、
あ、それはあるかもしれないです。
ちゃんとこうすぐ答えてもらえないと、
うん、
みたいな、スーパーサイヤ人になれんのにみたいな、
そうですよね、
もありますよね。
あ、いや僕なんか足立さんのコンサル受けてた時は、
う
ん、足立さん以外の情報はもう聞いてなかったですよ、やっぱり。
あ、はい、
ね、あのスカイプとかもしてもらったんですけど、もうそれ以外のことはやってなかったんで、それで実績が出たっていうのもあるんで、まあ普通にね、メンターの言うことを聞いてれば別にいいとは思うんですけど、
なんかあれですよね、情報取り入れすぎちゃう、逆に良くないですよね。もう遮断した方がいいのかもしれないですよね。だ
から、そうですね、
ずっとそうだってことが、もしかしたら
足立さんも あれじゃないですか、マニアじゃないですか、情報マニアじゃないですか。
情報発信マニア。はいはい。
本当すげえ隅から隅まで知ってますよね。
ん、そう。まあまあまあ、ね。
そんなイメージがあるんですけど。
マーケッターになれますよね。ウェブマーケッター。
いけないと思っちゃいますよね。
そうですね。そうそうそう。そうですね、
まあ。なんて言っていいか分かんないですけど、
はいはい、
まあ稼げるのは稼げるんで、
そうですね。
目の前にしないと分かんないですよね。本当に本当に現代とかって思うけど、実際あって話したりすると、
まあ
本当
なんで、まあ、なんだかんで言って、まあ、こういったつながりとかやっぱ飲み会とか大事だと思うんで、
あ、飲み会大事です
ね。うん、まあ、こういう感じがずっと続けばいいなとは思いますね。
うん、ラジオもめっちゃ続いているんじゃないです
か。聞いてくれてますか、足立さん。
聞いてるよ。
飲み会あったら来てくれますんで、ね、ゲスト
と。いやいや、行かせてくださいよ。
すごい、足立さんに会えますね。じゃあ、そうですね、皆さん。
うん。じゃあ最後に何かじゃあ一言もらいましょうか。そうですね、はい、今後の目標とかやりたいこととかなんかこうしていきたいみたいな。はい、ぜひぜひ。
目標は普通に今までやってきたことを続けて、まあ胸が張れる仕事に言えるような形になればいいかなとは思います。
逆に今はダメですか、胸張れないですか。
やっぱね、まだあるね。
あ、
なんだろうね、感じの感覚まだなんかありますね。だからなんか、
はいはい、
輸入の香港とか行って展示会とかで代理店契約とか結んで、
うんうんうん、
やってる人とか見るとすげえ羨ましいなと思います。儲かってるかも儲かってないかわかんないですけど、
うんうん、
あ、そういうのかっこいいなとかは思いますけどね。
ビジネスマンってことですね。
ああ。
そうそうそうそう。なんか無在庫とかじゃなくて、
はいはい、
しっかり在庫持って、まあ、法人として契約でやりたいなっていうのは。
ああ。なるほど。うん、
まあ額も稼ぎたい額も大事ですけど、うんうん、どっちかっていうとそっちの方がでも安定してるような気が、そっちの方が安定するのかなと思うし、
うん、で商売として大きくしていきたいって感じですかね。もう本当に
そうですね、うん、はい、
なるほど。
じゃあまた来年出演していただいた時は、
うん、そうですね、
その辺の話も聞きたいですね。
そうですね。
いや今すごい大丈夫ですか。
いや大丈夫大丈夫
大丈夫ですよ。いやもう3人がちょっと慣れ親しみすぎて、
そうですね。
ミスリストばっかでしょ。
緊張感はないです
よ。いや確かに確かに。緊張感はない。
ゲストビッグすぎてちょっとね、前いらっしゃったんです
よ。はいはい。いやいや、全然全然。吉
田さんなんてもう何回聞いたことか、3
人。で、一緒に吉田さん目指して行きましょう、シンガポール。うん、
いいっすね。
うん。ぜひ、足立さんも、多分、うん、2、3年後には多分、シンガポールで情報発信してると思うんで。
いや、もう、あれよ。うん、はい、プール。ベラ
サンズ。マリーナ・ベイサンズですか。
あ、ベイサンズ、よく、そうだね。はい、そこでも情報発信してますよ。
いやいやいや、楽しみだな。
バリ島の兄貴。
そこでちょっと、バリ島の兄貴、あ。
いっちゃいますよ。
マジっすか、マジっすか。
いやいや、やっちゃいます。
そこでじゃあ梱包の動画とかちょっと
80個売ってください。
そうそうそう。いいですか、80個売ってくださいまずは。
そんなこと
は楽しみですね。
じゃあというわけで、はい、今回はそうですね、もう大丈夫ですかね。
はい、
はい、
はい、じゃあ今回は、僕とユーラさんの師匠である、足立さんに来ていただきました。足立さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
とうございました。はい、ということで、対談終わりましてエンディングなんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。
いやー、まあエンディング終わってからも、
はい、
エンディングというか話終わってからも結構いろいろ話したんですけど、はい、やっぱりいいですよね、はいはいはい、こうなんだろう、気心を知れた感じじゃないですけど、うん、まあ、メンターでありこう同じライバルであるっていう感じなんで、
そうですね、
うん、まあ、今後どうしていくのかとかそういうのもいろいろ話したし、うん、足立さんが言ってたので、やっぱりこう、なんだろう、一つ言ってくれたのが、やっぱ、マネーの虎とかもコミュニティにしたらどうとかって言ってくれたんで、まあ、その辺とかね、ちょっと考えていきたいなとは思いますね、僕。
そうですね。
うん、
まあ、せっかく聞いてくださってる方がいて、まあ、何かね、役立つ場所とか、
はいはい、
役立つものを、提供していければ一番いいですよね。
そうですね、そうですね、
まあ、僕なんか足立さんとお話でちょっと思ったのが、
はいはい、
足立さんって多分僕の1年先輩なんですよ、ネットビジネス歴でいうと。
はいはいはい。
でその1年間で稼いでて、僕は参入した時にすごい人だっていうのは知ってたんですけど、
はいはい、
で達さん僕と多分同じかちょっと遅いぐらいだと思うんですけど、
そうですね、う
ん、はい、それで考えるともう4年5年とか6年ぐらい経つわけじゃないですか、
うんうんうん、はいはいはい。
そのぐらいの時に、ネットビジネス始めてて、
はいはい、
多分脱落してった方とかも相当いると思うんですよね。
まあね、情報発信しなくなった人とか、
うん、はいはいはい、
いますね。
情報発信してなくてもちゃんと稼いでる人はまあいるとは思うんですけど、
うんうんうん、
本当に頑張っても脱落してしまった人とか、
はいはい、
まあ、またサラリーマンに戻っていった人とか、
うんうんうん、
いる中でこうやっぱ私さんっていうのは安定してずっとこう、
そうですね、
ビジネスでこう、
うん、
稼ぎ続けてる方で、すごい、それはある意味やっぱすごいなと思って、僕なんかやっぱ波があったりとか、
はい、はいはいはい、
こう違うビジネスやって、まあ、うまくいったり失敗したりとかってあるんですけど、物販をちゃんと突き詰めてずっとやってるっていうのは、
そうですね、
やっぱりすごいな。他にそういう人ってなかなかいないじゃないですか。例えば伊達さんだったらもう、ね、
はい、
いつも情報発信して、
はいはいはい、
あの、
はい、
ね、ちょっとアダルトな
もの
見てとか、
そうですね、そうですね、そうですね、そういう浮気心ですよね。
そうですね、うん、まあ、まあそれは冗談ですけど、まあ、
はいはい、
キャンプ行って釣り行って犬散歩してとか。
いやいや、それはいいでしょ、日常でしょそれ、僕の日常だから。それダメ、ダメなの逆に。
全然 OK です
。あ、全然 OK、
むしろそっちの方がいいですよ。
あ、確かに健康的です。
はいはい、まあでも本当そうですね、冗談抜きでそういう続けて続けるっていうことが一番大事なんだなって、
うん、まあそうですね、それね、うん、なんかこう、なんだろう、何も才能がない人とか、うん、よく言うじゃないですか、僕には何も好きなものがない。でも続けることだって別に才能だと思いますね。例えば1日、うん、例えば365日1記事書くとか、はい、でも別にいいと思うんですよ、はいはいはい、
うん、
で1記事書いて、あの、まあ、1年間すれば365記事とかじゃないですか、
うん、
そうなったらアフィリエイトとかでも絶対こう、なんだろう、利益っていうか、
うん、
まあ、情報発信だったら集客もできますし、
はいはい、
それはまあ才能ですよね。
そうですね、
うん、それ3年あればね、何記事になるのって感じだから、
本当にその通りだと思いますね、うん、100記事入れ始めた頃からもね、絶対数百円数千円とか、
そうですよね、そうですね、
アフィリエイトだったら何かしら結果に出てくると思いますし、
うん、まあ、転売とかでもね、うん、何十個何百個って売り始めたら絶対そこで分かってくるっていうか、うん、相場も頭に入ってるっていうのは全然あると思うんで、
そうですね、う
ん、まあ才能、やっぱ転売とかもう本当に才能とかじゃなくて、
うん、
まあ、その努力みたいな部分が大きいと思うんで、 まあ、ぜひその辺を皆さんも意識してほしい。
そうですね、まあ、そういうなんか継続が大事だぞっていうのを一番行動で示してる方だなと思って。
そうですね、
ちょっとそのね、まったりした対談になっちゃってるかもしれないですけど、
はいはいはい、
その辺を聞いてほしいですね。
そうですね、そうですね、
はい、
うん、はい、それ、はい、まあ、今回はそれでいいんですけど、
はい、
今後はどうしますか。
今後
の発信の予定は、あの来週からあれですよね、ちょっと新しい企画とかも入れつつみたいな、はい、
そうですね、
うん、
ちょっと飽きさせないような、なんか新しい企画だとか、まあ、うん、一回その懇親会とかでお会いしたらまたちょっとね、
あ、
違うのかなと思うんですけど、そうですね、なんか何にしましょうか、なんかいろいろリスナーさんからも要望があったですかね、
は
い
は
い、
そう、
あ、こんなことやってくださいみたいな、
アンケートを書いてくれた方がいますね。
ああ、そうか、要望があったんですか、
はいはい、要望っていうか、いつも載せてるアンケートに書いてくれた人がいるので、その中でコメントがあったんで、それを紹介したりとかしたりするとか、はい、
はいはいはい、
うん、
そうです。あとはなんか、はい、皆さんから何か、まあ、悩み相談みたいな、でも質問がねそんなに来ないんですよね。
そうですね、そうですね、それですよね、
うん、聞いて満足しちゃってるんで、まあ、それはこっちの実力不足なんですけど。
だから行動させるっていうのね、結構重要ですからね。
そうですね、まあ、それにちょっと練ってかないといけないですよね。
はいはいはいはい、確かに確かに、
まあ、ちょっと来週から新しいちょっと企画を考えるんで、ちょっとそれも期待してね、
そうですね、そうですね、
いただければと思います。
ぜひぜひって感じですね、はい、うん、まあそれが、
はい、
なんだろう、例えば滑ってたとしても、
はいはいはい、
バットマークつけたらもうそお前んち行くでなっていう感じで、ちょっと待ってろよって感じでなんのスタンスなんで、ちょっとそこはその押す前にちょっと躊躇してほしいですね。
まああくまで滑っても挑戦はしていこうというところですよね。
そうそうそうそう、
挑戦ないとね、ダメですよね。
そう、
携帯イコール死なんで。
そうですそうですそうです、
はい、
素晴らしい、うん、素晴らしいこと言う。
頑張っていきましょう。じゃあもう来週、はい、これで来週全然変わり映えしない
確かに確かに、
それはそれで面白いかもしれないです
はい、わかりましたわかりました、
はい、
はい、
じゃあこんな感じで今週終わりたいと思います。
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。